森達郎です。大人の書き講習第1回目いかがだったでしょうか。感想や学びのアウトプットをいただき本当にありがとうございます。僕もね、毎回皆さんからの感想やアウトプットが読めるのを楽しみにこの書き講習をね進めていきたいと思っています。で、この第1回目の特典音声、何をお話ししようかなっていうふうに今、30分ぐらい考えていたんですけど、今回お話しするのは、具体的なことには価値はなくて、抽象的なことほど価値が高いという話を、していきます。具体と抽象って言われると結構難しいなとか、国語嫌いだったなっていうふうに、思うかもしれないですけども、人によってはね。簡単に言葉として説明しておくと、抽象化するっていうのは、簡単に言ったら共通点を見つけるっていうことです。例えばガムともみじ饅頭の共通点って何ですか？ガムともみじ饅頭の共通点。まあ今僕の部屋にガムともみじ饅頭があるっていうことなんですけど、共通点としては、食べ物ですよね。つまりガムともみじ饅頭を抽象化した概念が食べ物ということです。共通点を見つけるっていうことですね。で、僕たちはどうしても、小学校の時から作文などでね、具体的に書きなさいとか、具体例を挙げなさいっていうふうに教育されてきているので、抽象的なことを、具体的にする方向では、考え方に慣れているんですけれども、その逆の方向にはなかなか慣れていないんですよね。異なる物事の間の共通点を、考えていく。一見関係がないように思える物事の間の、共通点を探して、物事を具体的な方向から抽象的な方向に考えていくっていう思考の方向にはあまり慣れていなかったりします。だからこそ、意識してエネルギーを注いでやっていかなくちゃいけないわけですね。で、最初に具体的なものには価値がなくて、抽象的なものの方が価値が高いよっていうふうに言いましたけど、まあこれはどういうことかっていうと、さっきの食べ物を例にお話ししましょうか。例えば、具体的な食べ物一つ一つには流行り廃りってありますよね。もみじ饅頭。もみじ饅頭に流行り廃りがあるかどうかってちょっと微妙なとこですけど、食べ物ってトレンドってあるじゃないですか。日本で。そうですね、やれパンケーキが流行ったと思ったら次はなんかアサイーボールですか、僕よくわからないですけど、そういうのが、流行っておかしいなと。1年前にこんなに流行っていた食べ物が、今年は全然ブームじゃないんだなみたいなことって結構ありますよね。で、つまりこれが具体的なもの一つ一つにはやはり価値は、ないというか、まあ低いということですけれども、ガムとか、もみじまんじゅうとか、パンケーキとか、アサイーボールっていう、具体的なものを抽象化した食べ物そのものへの必要性がなくなることはないですよね。まあ、今回は一つ食べ物っていうのを例にお話ししましたけど、抽象的なものの方が価値が高いっていうのは、こういうことです。他の例を、考えてもね、言えると思うんですよ。で、本当に抽象的な方向に考えていくっていうのが頭を鍛えるためにものすごく、大切なので、まずこれをね、話の内容として難しいなって感じるのは今は全然いいんですけど、一つ意識として具体的に考えるとか具体的に説明するっていう方向だけじゃなくて、その逆の方向、異なる物事の間の共通点を考えるっていう方向、抽象的に物事を考えるっていう、ことに僕たちは慣れていないんだなっていうことを意識するだけでも全然、その思考力っていうのが変わってきます。で、これはですね、実は、今回の書き講習でお話ししている英語の文法、語順のルールにも、言えることで、視点が低い人っていうのは具体的なことばかり勉強するわけですよね。具体的なことばかりを求めるわけです。このイディオムはどういう意味なのかとか、この表現は、 こういう意味なんだなっていうのを具体的に一つ一つ、単に覚えていこうとするだけなわけですよね。けれどもそれじゃ非常にこう、まあコストもかかるし、その表現とは違った表現が出てきたときに、その初めて見る違った表現が初めて見る表現だ、初めて聞く表現だっていうふうに思ってしまうわけですよ。具体的な、まあ表現ばかりにね、注目してると。けれども、僕たち、英文法を学んでいってるのは、これは実は、抽象的に英語を捉えてるっていうことなんですよ。ある表現と別の表現、その表現としては全然違うし、使われてる単語も音の響きも全然違うけれども、共通点を探していけば、あ、これとこれはどちらも第五文型の表現なんだなっていう風な共通点が一つ見えてきますよね。そうすると、まあ、一つ視点の高い、練習方法、勉強方法になるわけじゃないですか。そして、今度は、また初めて見聞きするような表現に出会った時に、抽象的に学んだ第五文型っていう考え方を当てはめて、もし共通点があれば、初めて見る表現、初めて聞く表現だけれども、あ、これは自分が知ってる第五文型に当てはまる表現だなっていうことで、初めて見聞きする英文なんだけれども、初めてのものじゃないんだっていうふうに、捉えていくことができますよね。難しく聞こえるかもしれないですけど、そこまで難しい話はしてないので、これね、特典の音声とか言いながらめっちゃ大事な話してるんで、ぜひね、今のところがよくわからなかったのであれば、もう一度聞き直してほしいと思います。英文法、確かに参考書とかをめくったり、僕もね、そういう参考書とかで学ばれてる人が多いとも思うので、一応、不定詞とか、動名詞とか、関係詞っていう単元に分けて、お話ししていくようにはしてるんですけれども、実は、文法っていうのは語順のルールです。で、英語の語順っていうのは、日本語の語順に比べるとそこまで数がないので、まあ、限りがあるんですよね。で、そういった、異なる表現の間の共通する語順のルールをまとめたものが英文法なので、実は文法っていうのは、一つ視点が高い、抽象化して英語を捉えてるっていうことになるんだよという話です。ぜひね、今日の話っていうのを参考に、勉強もしていってほしいですし、本当に具体的なことだけじゃなくて、一つ視点を上げて抽象的に物事をね、観察するようにしていってほしいと思います。英語で言えば、単に英文法を学ぶんじゃなくて、その英語の語順のルールである英文法を自分が初めて見聞きする表現にも当てはめていったり、自分が表現していきたい気持ちにも当てはめて表現を組み立てていったりする。抽象的な、ルールっていうのを、具体的なところに当てはめるっていうことも、さらにね、活用していって、いくと、まあ、かなり英語そのものについての自信が深まるんじゃないかなというふうに思います。ということで、このあたりにしましょうかね。もう8分、もうすぐ9分ですもんね。ぜひ、具体と抽象という考えを気にしてみてください。それでは、夏期講習の第2回目も、楽しみにしていてください。ありがとうございました。